こんにちは、町山智博です。今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はですね、デビッド・クローネンバーグ監督の新作イースタンプロミシスって映画を紹介します。これはクローネンバーグがまたビゴ・モーテンセンと組んで作ったですね、ヒストリー・オブ・バイオレンスに続くヤクザ映画なんですけども、今回ビゴ兄貴は全身入れ墨にフルチンで頑張ってます。まずは皆さんからいただいたメールから紹介します。ニューヨーク在住のハンドルネームもずくもさんからのお手紙です。はい。コラムの花道アメリカ映画特典、いつも楽しく聞いています。私の夫33歳アイルランド系とドイツ系ハーフのアメリカ人は無類の映画好きで、特典で取り上げられるようなちょっと変わった作品やくだらない映画が特に大好きです。くだらない映画ってね、そうした映画を一緒に見て、心から楽しんであげることは、彼に対する私の大切な 愛情表現です。先日もどうしても一緒に見てほしい映画があるんだと言われて、ホットファズを鑑賞しました。すでに一度見ていた夫は笑えるセリフが出てくるたびに、今のところ分かった？分かった？イギリス英語だから分かりづらかったでしょと嬉しそうに巻き戻しては何度も見て解説を加えておりました。ああ、もう一度見たものを神さんに無理やり見せる、それでいちいち解説するって、もう典型的なオタクですね。はい。結婚して2年目だから、こんな状況もまだ楽しんでいますが、いつか私も映画館の中で、こんなくだらない映画ばっかり見て、いい加減にしなさいと叫ぶ日が来るのかなと思います。ああ、これはうちの神さんが僕に対してやったことですね。はい。今はね、もう、なんていうか、相手がね、オタクでね、オタクに映画を見てですね、無理やり、その、なんていうか、うるさく解説するっていうのもですね、まあ、可愛いわと思えるかもしれないんですけど、新婚さんだとね、そのうちに嫌になってきてね、ふざけんじゃないわよ、いつまでもオタクやってって、うちの神さんみたいに怒ると思います。はい。ということで、ニューヨーク在住のもずくもさんからのメールでした。はい。この、まあ、ポッドキャストで、メールを読ませていただいた方には、僕の本をお送りしますので、住所と、欲しい本の名前を書いてメールしてくれると、お送りします。ということで、今日はデビッド・クローネンバーグ監督の新作イースタン・プロミシズっていう映画についてお話したいんですけども、イースタン・プロミシズっていうのはですね、イースタンっていうのは、まあ、ヨーロッパから見てイースト、東側ってことでですね、まあ、ロシアとかそっちの方の話なんですね。で、話自体はですね、ロンドンを舞台にした、ロシアンマフィアの話です。でしかも主演はですね、ビゴ・モーテンセンなんですね。これ同じじゃんっていうね、要するに、まあ、この前にクローネンバーグとビゴ・モーテンセンが撮った映画がですね、アメリカを舞台にしたヤクザ映画だったんですね。ヒストリー・オブ・バイオレンスって言って、アメリカの田舎に住むですね、真面目なキリスト教を信じる、父親がですね、実は昔はヤクザで、しかも殺し屋だったってことは分かってですね、しかもその昔散々悪いことしたもんだからですね、恨みを持つヤクザどもがどんどん家に襲ってくるという話で、それと戦ってるうちにその奥さんの方はですね、奥さんも子供もですね、うちの親父は実は人殺しだったんだってびっくりするというですね、そういう映画がヒストリー・オブ・バイオレンスだったんですけども、まあ、薬剤がですよね。これ高倉健の映画でですね、夜叉って映画があるんですよ。話同じなんですね。で、高倉健の夜叉っていうのは、まあ、田舎でですね、小料理屋かなんかやってる、なんていうか、高倉健がいましてですね、で、そこに、まあ、都会かなんかからですね、ヤクザがやってくるんですね。で、だんだんですね、その、所帯持っていいお父さんの、旦那さんだったんですけど、近所の人からも好かれてた高倉健がですね、まあ、高倉健ってああいう人ですから、真面目な感じですよね。それが実は昔はヤクザで散々人殺したりしてたと。で、背中の入れ墨がバッと切られた時にですね、洋服が切られて背中の入れ墨がバッと出てですね、あ、この人本当にヤクザだってわかるっていうような展開があったんですけども、まあそういうですね、夜叉っていう映画と話は同じでした。ヒストリー・オブ・バイオレンスは。ただ違うのは演出が違っててですね、まあ、夜叉っていう話はヤクザ映画ですけど、もともとはこれ西部劇によくあるんですね。西部劇にはもう典型的なパターンでですね、すごく人のいい人がですね、なんか真面目に百姓さんかなんかやろうとして生きてようとしてると、実は昔はひどいガンマンで、もうバンバン人を殺したもんだから、恨みを買ってて、そいつらが襲ってくると、復讐のためにっていう話があってですね、拳銃王っていうグレゴリー・ペックの映画もそうで、まあ、仇になろうと思う、まあ、拳銃王、まあ、散々人殺してきたグレゴリー・ペックのところに、彼を殺せば名が上がると思って、どんどん殺し屋がやってくるとかですね、シェーンという映画もそうですね、あれは田舎の、まあ、なんていうか農家のところにですね、流れ物がやってきて、すごく子供に優しくしていい人になって、まあ、本人も仇になろうとするんですけれども、実は、まあ、昔バンバンバンバン人殺しで男だったってことはだんだん分かってくるというですね、話で、 まあ、ヤシャっていうのは明らかにまあそれをヒントに作られていましてですね。まあ、薬剤画にももともとあるパターンで、これもう世界中に薬剤画や西部劇にあるパターンですね。仇になろうとした、昔悪いことやってたやつが、なろうとするんだけど悪いやつがどんどん襲ってくると、昔悪いことしたからですね。それがヒストリオ・バイオレンスね、ですが、まあ、クロネンバーグが演出したんで、もうちょっと変な映画になってまして、この人を殺すシーンがかっこよく描かれなくてですね。例えばこう、なんとか、人の頭をバンと打つとですね、普通打って悪いやつやっつけて、めでたしって感じなんですが、なるんですけども、打たれた頭からボコボコボコボコって言いながら血が出てきて痛そうだったりですね、鼻をバンと殴るとですね、まあ殴って鼻を殴るってだけのことなんですけど、鼻がベシッとこう折れてですね、血まみれになるとか気持ちの悪い描写が延々と続くんですね。で、これはどういうことかっていうと、まあ、暴力は、たとえ正義の暴力であっても、やっぱりひどいよ。やっぱりひどいもんだよ。正義だからっつって、こう、まあ、全面的に許せないよっていうようなことをこう描いてるんですけども、まあ、そういうストーリー・オブ・バイオレンスっていうのは、まあ、これはまあ、クロネンバーグ自身にあって、2年前なんですけども、話を聞いたら、まあ、これはもういろんな深い意味があって、まあ、原作は漫画なんだけど、漫画の方は内容は浅いんですけど、クロネンバーグ自身はそれを元にですね、イラクと戦争してるアメリカ自身のですね、要するに暴力こそ正義だって言いながら、その国内では非常に真面目なふりをしているという、そのアメリカ人のその二重性格的な部分をその美国モーテンセンに象徴させたっていうふうに言ってましたけども、はい。で、ところがこの映画がですね、アカデミー賞とか取れなかったんですね。で、その時にクロネンバーグはインタビューに答えてですね、やっぱりアメリカ人ではそういう政治的なこととか、その哲学的なことをメタファーにしても分かりゃしねえんだな、バカだからってはっきり言ってですね、もう分かりやすく、もう手取り足取り言ってやんなきゃ分かんねえんだよってなことをインタビューで言ってまして、だから俺はアカデミー賞取れなかったんだ、畜生みたいなこと言ってるんですけども、それで今度のですね、イースタンプロミセスっていうのは、まあ、同じような話なんですけれども、分かりやすいんですよ。クロネンバーグの映画っていつもわけわかんねえな、おいっていう映画が多いんですけども、まあ、哲学者なんでね、本人自身がね、シュルリアリスティックで、さらにこう、哲学的でメタファーがいっぱい入ってるんで、分かりにくいんですが、今回の映画はものすごくストレートで、まあ、誰でも分かる映画なんですね。それがイースタンプロミセスで、よりヤクザ映画に近づいていったというかですね、この2本もそのヤクザ映画を撮ったんで、もう3本目撮ってヤクザ映画3部作作るしかねえやと思うんですけども、まあ、ビゴ・モーテンセンって人はですね、この人はなんていうか、まあ、ロード・オブ・ザ・リングスで王様やっちゃってですね、まあ、あれ自体はもうとんでもない、なんていうかミスキャストだと僕は思っててですね、まあ、どう見てもヤクザ顔なんですね。で、どう見ても筋もなんですけども、極道系の人なんですけども、この人実は売れる前にですね、石橋亮とですね、共演して、ヤクザ対マフィアっていう映画にも出てるんですね。だからまあ実は、ヤクザ対マフィアに出てですね、それでヒストリオ・バイオレンスでヤクザやって、それで今回のイースタン・プロミスでヤクザやってですね、もうヤクザ3部作もう作ってるじゃん、お前っていう感じなんですけども、でですね、で、このイースタンプロミシズなんですけども、まずそのロシア人街から始まるんですね、ロンドンにある。で、まあ、いきなりですね、床屋でもって人の首をかっ切ってですね、まあ、血がブシューって出てですね、っていうすごいシーンから始まるんですけども。で、まあ、一人の少女がですね、14歳ぐらいの少女、ロシア人の少女が、まあ、血だらけになって病院に担ぎ込まれるんですね。で、それで助産婦として働いているのはナオミ・ヤッツなんですけれども、それで子供は、赤ちゃんは無事に助かるんですけれども、その女の子は死んじゃうんですね。で、この子は一体誰だろうってわからないってことでもって、身元を調べようとするんですけど、何にも情報がないんですね。手元に何も身分証明書を持ってないと。ただ日記だけを持ってるんですが、その日記はロシア語なんで読めないんですね。でもこの助産婦のナオミ・ヤッツはですね、ロシア系なんですけれども、2世なんで、ロシア語の教育を親からされなかったんで、ロシア語を読めないんですよ。で、どうしようって、この子の身元がわからないと、この赤ちゃんをどうしたらいいかわからないわって言って、その日記を見てるとですね、間にですね、名刺が出てくるんですね。レストランの名刺が。で、それがですね、ロシアレストランなんですよ。で、そこにとりあえず行ってみるんですよ。と気のいい良さそうな親父さんが出てきてですね、ああ、何、僕その子知らないけども、そのロシア語の日記だったら読んであげるよってね、すごく優しくしてくれるんですね。ところがその日記をですね、このナオミ・ヤッツがですね、留守中にですね、その彼女のロシア系のおじさん、だからお父さんの弟かが盗み見ちゃうんですね。で、びっくりするんですね。これとんでもないこと書いてあるぞ、この日記って言うんですよ。で、その日記によると、その少女はですね、そのロシアからですね、まあ、イギリスに行くと結構いい仕事があって、お金をまあいろいろ得れるし、その人生がもっと広がるぞと、貧しいロシアから出てった方がいいぞって言われてですね、イギリスに出稼ぎに来た少女の一人なんですね。そういう人がいっぱいいるわけなんですけども、で、行ったらまあ案の定ですね、まあ、売春なんですね。で、まあ、人身売買というかですね、まあ、ヒューマントラフィッキングっていうんですけれども、いきなり行ったら働いてもらうぞみたいな話になってくるんですね。で、でも少女だったんで嫌がると、 その、まあ、売春の元締めの男がですね、彼女をレイプしてですね、で、その時に、まあ、妊娠しちゃうんですね。で、しかも、その、逃げられないようにってことでですね、ヘロインを打ってですね、麻薬中毒にしていくんですよ。で、これはひどいと。なんてひどいんだって思うんですけども、実はそのレイプした、その14歳の少女をレイプした、そのマフィアの、ロシアマフィアのボスっていうのが、さっきの人の良さそうなロシア料理屋の、店長だった。で、その日記と、その生まれた赤ん坊は、まあ、証拠なんですね。その、まあ、ロシアマフィアの犯罪のですね。で、もうこれはなんとかその証拠を隠滅しようってことでですね、そのボスの息子のですね、あのバンサン・カッセルとですね、その、まあ、配下の殺し屋のヴィゴ・モーテンセンが、まあ、ナオミ・ヤッツに襲いかかるという話なんですね。はい。で、ヴィゴ・モーテンセンはこの映画の中でいきなりオールバックにですね、まあ、黒い、なんていうか、ロングコートに、サングラス、しかもその黒手袋をしているというですね、もうどう見ても、どう見てもヤクザっていう格好で出てきまして、全然疑問の余地がないんですけれども、はい。で、まあ、彼は要するに何でも言われればやる完全な殺し屋なんですね。まあ、運転手なんですけれども、表向きは。はい。で、その相棒のバンサン・カッセル、その店長のですね、バカ息子っていうのは本当にバンサン・カッセルって、なんていうか、卑怯とかチンピラとかを絵に描いたような顔してるじゃないですか。ねえ、本当にこいつダメだなっていう感じの顔をしてるんですけども、もうその顔を生かしましてですね、ダメ息子ですね、ヘナチョコなのにその虚勢ばっかり張っててですね、えばり散らして暴力を振るんだけども、本質的には弱虫っていう、バカ息子を演じてまして、演じてるのが本当にそうなのかっていうね、その辺が怪しいんですけれども、はい、どうしてこんなヘナチョコ男が、モニカ・ベルッチの、旦那なのかっていうね、ふざけんなという気もしてくるんですが、そういうヘナチョコなところがいいんでしょうね、やっぱ姉子だからね、モニカ・ベルッチはね、まあ、可愛い可愛いってなもんでしょうね。はい、で、まあ、ヴィゴ・モーテンセンはですね、この映画に出るためにロシア語を勉強しまして、セリフの半分はロシア語なんですよ。で、英語も喋ってるんですが、完全なロシア語訛りでですね、ロシア語がいっぱい混じってるんですね。で、それを勉強するためにたった一人でシベリアに行って、通訳も何にもなしで、シベリアの荒野をさまよってですね、しかもなんかヤクザとかにいっぱい会って、で、ロシア人になりきったというね、ヴィゴ・モーテンセン大丈夫かって、役者根性もいいけど、それ死ぬぞ、下手したら。っていうね、怖いことをやってる人なんですね。この人やっぱり僕、ストリート・オブ・バイオレンスの時に会ったことあるんですけども、インタビューの間もずっと哲学的なことをですね、こっちを見ないで、中華なんかを見ながらですね、ブツブツブツブツっとつぶやいて勝手に帰っちゃうっていう非常に不思議な人ですね。顔はヤクザなんですけども、イラク戦争に反対するためにものすごい激しいデモ抗議を行ったりですね、まあ、ナオミ・ヤッツもしてましたけども、非常にその、平和主義者のですね、自然保護、運動にも参加している真面目な、まあ、左翼の俳優なんですけども、顔があまりにもヤクザなんで、ヤクザの役ばっかり回ってくるというですね、エド・ハリスっていう俳優もいますね。ヒストリオン・バイオレンスでは、片目のヤクザをやってましたけども、この人も、もうどう見てもヤクザにしか見えないんでね、で、映画出てくると、ヤクザか、政府のエージェントとかですね、FBI のやつとか、CIA のやつとかですね、NASA の職員とか、そういう、ものすごくコンサバティブか、まあ、一番すごいのは、ウォーカーっていう映画でですね、ニカラグアかなんかを侵略するアメリカの右翼の軍人の役やってましたけど、とにかく右翼の役ばっかりやるのがエド・ハリスなんですね。でも、この人は実はものすごい真面目な左翼運動家なんですよ。でも顔が怖いから、そういう役しか回ってこないというね、この人も面白いんですけど、このヴィゴ・モーテンセンとエド・ハリスの対決は顔が怖い役者同士の対決なんでね、面白いんですが、はい。で、今回は、まあ、ヴィゴ・モーテンセンの方がヤクザの役なんですけどもね、はい。ヴィゴ・モーテンセンはですね、ロシアのマフィアの入れ墨をしてるんですが、ロシアのマフィアっていうのは全身に入れ墨をしてるんですね。で、刑務所に入ったりするたびに中で掘るらしいんですけれども、その自分の人生が全部その入れ墨で語られてるんですね。その文章じゃなくていろんな絵で語ってるんですね。どこそこに生まれて、お父さんは誰で、お母さんは誰で、何歳の時にこういうことしてとか、それを全部絵でですね、漫画みたいにして体中に描いてるんですよ。で、ロシアのヤクザってのはそういうことをしてるんですね。これは杉村真一の漫画で、コミックモーニングに連載されてる違法警察ディアスポリスっていう漫画があるんですが、それでこの間までやってたのがロシアマフィアの回でしたよね。で、あれの中にちゃんと出てくるんですね。その、ロシアマフィアっていうのは入れ墨を見れば全部わかるようになってると。で、その話と実はそっくりなんですよ、今回のイースタンプロミセスって。 その、杉村真一の漫画の方はですね、元スペツナズのですね、ユーリっていう男が出てきてですね、ロシアンマフィアに自分の妻子をですね、殺されたってことでもって、それに復讐しに来るんですね。で、そのロシアンマフィアはその売春の元締めやってるわけですね。それに対してね、復讐するとかね、その辺の話がですね、非常にこのイースタンプロミスによく似てて、これはコミックモーニングクロネンバーグ読んでんのかと思いましたけど、読んでるわけないんですけども、はい、非常に偶然の一致なんですが、面白いですね。てか、まあ、ロシアンマフィアは最近、その、なんていうか、まあ、世界中にその女の子を送り込んでですね、売春やってるんで大問題になってるんですね。つまり、ロシア、まあ、今すごく、天然ガスとか出てきて金持ちになりましたけども、この間までは輸出するものがあんまりなくてですね、女の子しか輸出するものがなかったんで、インターネットでもってですね、要するに私と結婚してとかいう、まあ、ロシア人の美人の写真をいっぱい出してですね、あれもみんなマフィアがやってましたし、そういう女の子しか輸出するものなかったって時代があったんですね。まあ、バースデーガールって映画がありましたけど、これもバンサンカッセルがロシア人マフィアの役やってましたけども、もうそういう映画でしたね。要するに、まあ、インターネット嫁の話でしたけども。はい。で、まあ、ロシアンマフィアってなんか非常に歴史が古くてですね、まあ、革命前からずっと続いてですね、共産主義のあの怖い KGB の時代でもですね、まあ、悪いこと散々やってたっていうことでですね、それがまあ海外に出てきて、もう世界中に広まってるわけですけども、実はニューヨークにですね、ブルックリンっていうところがありまして、そこの、南の方のにコニーアイランドっていう遊園地があるんですけども、その近くにブライトンビーチっていう街があるんですけど、そこは昔からロシア系の人、東ヨーロッパ系の人たちの街なんですね。で、そこに僕行ったことあるんですけれども、そこはリトルオデッサとも言われるところでですね、ほとんどロシアなんですよ。マクドナルドがあるんですけども、ロシア語なんですね。マクドナルドの看板だけあれで、それ何もかもロシア語なんですよ、メニューから。で、街歩いてるおばあちゃんとかおじいちゃんとか、みんなロシア語しか喋ってないですし、で、たまたまそこに迷い込んじゃって、かみさんと一緒に迷い込んで、そのお腹がめちゃくちゃ空いたんでですね、しょうがないから、なんかレストラン入ろうって入ったんですけど、そしたらグルジアレストランでですね、カラオケやってんですよ。で、いろんなロシア語の歌を歌ってるんですけど、さっぱりわかんないんですね。で、メニューも全部ロシア語でですね、で、いろいろ聞いて、もう定食くださいと、ランチくださいって言って、ランチ食べたらですね、すごいいいボルシチが出てきましてですね、めちゃくちゃうまかったんですけども、その豪華な店なんで高いかなと思ってですね、で、恐る恐る値段を見てみたらですね、たった3ドル、300円でしたね。これはどういうことなんだろうと思いましたけど、裏で何か別のことをしてお金を儲けてるんじゃないかと思いましたね。ヤクザなんじゃないかと思いましたけども、まあ、実際そのロシアマフィアとかチェチェンマフィアのですね、トップの方の一番悪いやつというか偉いやつはですね、まあ、ニューヨークのブルックリンに住んでるんですね、その僕が言ったリトルオデッサと言われるようなところにですね。だからロシア政府が手が出せないっていうようなことがあるんですけども、今回のイースタンプロミスっていう映画のそのマフィアのボスっていうのも、まあ多分そのブルックリンに住んでる、ロシアマフィアのボスみたいな感じなんですね。だから実際はそのロシアで活動してるのの元締めなんだけども、まあイギリスに住んでるという形で、まあ国際的なんですけども、はい。で、この映画面白いのはヤクザ映画なんですけども、こう拳銃が一回も出てこないんですね。画面拳銃が登場しないんですよ。銃声も一回もしないで。で、基本的にはカミソリとかナイフでね、人を殺すシーンばっかりなんですけども、この辺もなんかすごくアジア的で面白いですね。やっぱりそのロシアっていうのはずっと、まあ、ソ連でですね、独裁国家でしたから、拳銃持ってガンガンヤクザが暴れるみたいなことは多分不可能だったんだと思うんですね。まあ、日本もそうですし、中国もそうですけども、そういう中でそのヤクザがやってるっていうのに、やっぱりその相手にわからないように、その周りの人にわからないように、まあ、刃物で殺すっていうのが基本になってくると思うんですね、派手な銃撃戦よりも。で、まあ、ドスで ヤクザが刺すみたいなシーンがいっぱいあるんですけれども、はい。で、ただクロネンバーグ監督ですから、刺すっつっても、こう、刺してグリグリグリっつって血がぐじゅーとかですね、そういう、なんか、うわーみたいな、痛いみたいなシーンばっかりでね、見てると嫌になって、日本のヤクザ映画みたいに、かっこよくないんですけれども、はい。でも、その入れ墨をですね、彫ったりですね、その、まあ、入信の儀式が、入信じゃない、入信って宗教ですけども、ヤクザに入会する儀式とか出てきて、この辺はですね、ゴッドファーザーとか日本のヤクザ映画のその、まあ、杯をもらう儀式だとかですね、そういう映画に非常によく似たところで、で、なぜクロネンバーグはそんなにヤクザに取り憑かれちゃったんだろうと思うんですけれども、まあ、ヒストリー・オブ・バイオレンスに続いて、もうこれ2作目でね、姉妹編みたいな映画なんでね、やっぱりクロネンバーグってその普通の社会の地下に潜んでるアンダーワールドみたいなものに非常に興味があるんですね。で、この人は昔からスキャナーズとかもそうでしたし、クラッシュって映画もそうでしたけども、一般の生活をしているように見える、この、まあ、この社会の裏側に実はもう一つの世界があるんだと、もう一つのコミュニティがあるんだってものに非常に興味を持ってるみたいですね。 それで今回はロシアマフィアの世界をかなりこう緻密に描いているんですけれども、はい。で、クロネンバーグのもう一つの特徴っていうのは、主人公がまあ普通の生活をしているうちにどんどん違う世界に入っていくっていう、その現実でないものの中にですね、取り込まれていくって話が多くて、ザ・フライがそうでしたね、ハエになっちゃうんですね、人間が。ビデオドロームっていうかですね、これはまあ異常なビデオを見てですね、主人公がだんだんビデオ人間になっていく、テレビ人間になっていくっていう話なんですけども、そういったやっぱり日常の向こう側にもう一つの現実があって、そっちの方に入ってしまうというですね、話が好きなんですね。で、今回はこのナオミ・アッツがですね、ロシア系のイギリス人の女の子、女の子ってことないですけども、もう35過ぎてますけども、を演じてですね、で、すごく平和なロシア人社会の裏側にですね、怖いヤクザの世界があったっていうのを知っていくという展開になってるんですけども、ただそんなに今回の映画難しいことがなくてですね、ちょっと驚くようなラブシーンもあったりしてですね、すごくわかりやすい映画なんですよ。で、映画館行ったらですね、ちょっと驚いたのは、サンフランシスコの映画館に行ったんですけれども、おばあさんばっかりなんですね。そう、おばあさん同士の先生、3人連れとか4人連れとかがですね、ぞろぞろいてですね、白人のおばあさんですよ。顔が異常に真っ白でですね、よたよたと歩行器を 使って歩いてくる人とかいましてですね、なんでこんなおばあさんばっかり、みんなこのビゴ・モーテンセンのファンなのかなとか思って、見てたんですけども、それは映画がまた血まみれでぐじゅぐじゅとかですね、とかそんなシーンばっかりなんで、このおばあさんたち死んじゃうんじゃないか、大丈夫か、こんなシーン見ててとか思ったんですけども、で、途中でそのロシア人レストランの中でですね、店の中のバンドがですね、ロシア民謡を歌うシーンがあるんですね。で、黒い瞳ですね、あれですね、郷ひろみが歌ってたナタリーの元ネタですけども、タタタタタタタタタタタタタタタタってやつを歌うんですけども、そしたらですね、僕の隣に座ってたおばあさん3人組がですね、ふんふんふんって歌ってんですよ。ロシア語で。ああと思ったんですけど、サンフランシスコってのはロシア人街があるんですよ。で、このロシア人街ってゴールデンゲートパークのですね、北側にある一帯でですね、リトルロシアで青いドームのついたですね、ロシア正教教会とかいっぱいあってですね、変なキャビア屋とかいっぱいある ロシア人がいっぱい住んでるところなんですけども、おばあさんばっかりですけど、おじいさんとね。そこの人たちですね、多分ね。で、多分ロシアの、ヤクザ映画ってことでもって、あら、懐かしいわねとか言って見に来たんだと思うんですけども、見に来てみたらですね、とんでもないものを見せられてしまったという、高倉健の映画みたいなものを期待して見に来たおばさんたちだったと思うんですけれども、見てみたら、なんて言ってもビゴ・モーテンセンが全裸でですね、大暴れしますからね、その全身に入れ墨を彫ったですね、ビゴ・モーテンセンがサウナに行くとですね、サウナだと要するに武器持てないからって、無防備なんで、そこを狙って暗殺に来るんですね、ヤクザどもが。で、ヤクザのものすごいナイフとか持っててですね、ガーッと襲いかかるんですけども、それをビゴ・モーテンセン兄貴が、多分特殊な格闘技、多分システマとかそういう格闘技を使って、刃物を持った、資格をですね、撃退していくっていう、大格闘シーンがあるんですけども、その時も全裸なんですよね。で、チンチンとかお尻とか全部見えてるんですけども、これを見て思い出したら、ボラッとですね、ボラッとは何ですか、カザフスタンってことになってますけども、東ヨーロッパ系なんですけども、ボラッとのクライマックスシーンっていうのも、ケムクジャラの ブサイクな男同士が全裸でですね、取っ組み合って途中でシックスナインになってですね、相手の顔に金玉を押し付けるっていうシーンが見せ場だった。見せ場じゃねえな、それは。見たくないものだから。いいや、クライマックスだったんですけども、今回も裸の男のですね、格闘シーンが見せ場になってるというね、ビゴ・モーテンセンだから見たい人はいっぱいいるだろうと思いますけどもね、ブラッドと違ってね、はい。っていうか、流行ってるぞ、裸の格闘とか思ったんですけど、でも裸の格闘って昔ね、僕はね、座頭市で見ましたよ。座頭市がめちゃくちゃ面白かったのは、このビゴモーテンセンはチンチンとか出しっぱなしなんですけども、座頭市は隠すんですよ。座頭市はね、お風呂入ってるところを敵に狙われるわけですね。それで、要するに同じアイディアですよね。お風呂に入ってるんだから、その無防備だろうってことでも敵がそこに襲いかかるわけですけど、座頭市に。その座頭市はそれをですね、バッタバッタとやっつけていくわけですね。で、その時にですね、あそこを隠すんですよ。隠したまま戦うんですよ。これよく考えると、お風呂なんだから隠すことないのにね。座頭市一生懸命隠すんですね。で、これがすごいのは、隠してない時は何かがそのカメラとその座頭市のチンコの間にあって、微妙に隠れるように撮影してるんですね。めちゃくちゃこれね、盾としてコレオグラフィーが、振り付けがうまくいってるんですね。で、一回もチンコは映らないんですよ。 要するにぼかしが入ったりしないんですけども、絶妙な形で最後まで隠されて、ずっとカメラが動いて格闘してるんですけど、チンチンは一回も映らないという、素晴らしい技術がですね、ザトウイチの中で出てくるんですね。だから、クロネンバーグもザトウイチ見て、カツシンの偉大さをですね、こう見習った方がいいと思うんですけども、ちなみにザトウイチに限らずですね、カツシンってのは必ず風呂場にで大喧嘩するっていうシーンがあるんですね。兵隊ヤクザシリーズなんかでも、風呂場での、全裸大喧嘩っていうのはあるんですけども、それもまあ、チンチン見せないようにしてうまくやってますね。で、とにかく風呂場行くとザトウイチ暴れるというか、カツシン暴れたくなる人なんで、風呂入ると危ねえなと思うんですけども、まあ、日本のヤクザ映画ってのは風呂場で襲ったり、風呂場で格闘ってのは実際多いですよね。刑務所映画なんか、網走番外地なんかもそうですけども、まあ、それだと要するにヤクザの入れ墨を見せながら、その、なんていうか戦うところを見せることができるってこともあるんですけども、まあ、暗殺にちょうどいいっていうこともあるんですね。はい。だから、これはね、すごく、インスタントプロミシズっていうのは、日本のヤクザ映画に非常に似てるんですね。つまり、入れ墨者が風呂場で全裸で戦う。日本のヤクザ映画じゃん。どういうことなんだ、クロネンバーグ。なんか、もう本当に3部作でですね、もう3作目は日本のヤクザ映画をですね、ビゴ・モーテンセン主演で、石橋凌と久々にまた共演でですね、ぜひ撮ってもらいたいなと、まあ、高倉健も出ていいですけれども、もう本当にめちゃくちゃ見たいんで、日本の映画会社の人はクロネンバーグとビゴ・モーテンセンにお金出して日本でヤクザ映画撮らせてください。しかし、イースタンプロミスっていうタイトルはどうも良くないですね。これやっぱりね、シベリア人記とかね、そういうタイトルにして日本で公開してもらいたいと思います。ということで、ご意見、ご感想、それか私が見た変な映画みたいな思い出みたいな感じのですね、メールを、お寄せください。メールアドレスの方はですね、ともまち、tomomshi、@hotmail.com です。はい。で、このポッドキャストで読ませていただいた方には、ご希望の僕の本をですね、いらねえかな、お送りしますので、住所をお書き添えください。ということで、また、次回は来週お送りしたいと思います。できたら。はい。